こんにちは。経営の何でも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井孝信です。第3回までインボイス制度の概要についてお話ししてまいりました。今回は最終回となりますが、現状存在する制度がインボイス制度によってどのように変容していくのかをお話ししましょう。まず第1点、インボイス登録事業者からの購入でなければ原則として仕入れ税額控除の対象にならないという点を再三申し上げました。ところが実は経過措置があり、制度開始後6年間はインボイス事業者からではない購入などであっても一定割合を仕入れ税額控除できることになっています。最初の3年間は8割、後の3年間は5割を請求書保存と必要事項を帳簿記載する現状の方式のまま仕入れ税額控除が認められています。次に第2点、簡易課税制度というものが平成元年の消費税導入当初から認められています。簡単に説明すると、本則課税の場合には前回説明した通り、事業者の方が受け取った消費税額と支払った消費税額の差額残額を期間まとめて納税するという制度だったわけですが、簡易課税を選択された方に関しては2年前の年間課税売上高が5000万円以下である場合に限り、受け取った消費税額の一定割合を納税すれば、それで多い少ないを問わないということになっています。この一定割合は業種によって法定されており、卸売業が 10%、 小売が 20%、 製造業が 30%、 飲食店が 40%、 サービス業が 50%、不動産業が 60% などとなっています。利益率や設備投資などを計画的にコントロールできる場合には、本則と組み合わせることによって事業者の利益となることが知られており、益税などと批判されていました。はっきりと決まったわけではないですが、インボイス制度とは相入れないものですので、いずれは廃止される方向性であろうかと思われます。しかし現状は制度が生きておりますし、インボイスとしては跳ねられる領収書などが多いとするならば、かえって簡易課税制度を採用することで納税額が少なくなることもないとは言えません。そこでフリーランスの方々など、今回から泣く泣く課税事業者を選択されるような場合には、令和5年の10月1日から12月31日までの間に状況を見て、年末までに今年から簡易課税をいきなり適用する届出を提出することも検討の余地に入れておく必要があるかもしれません。簡易課税は一度採用するとやめるには時間がかかります。また建物建築や機械購入、車両購入などの設備投資をした場合には、その分が引けなくて損をするケースもあり得るので、シミュレーションを正確に行うことをお勧めします。何かお困りごとがあれば、よろず支援拠点に気軽にご相談ください。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井孝信でした。